さて、今月もトクトクトークの時間がやってまいりました。西国霊場火山院山本光陽ご住職に人生のヒントのお話いただきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。はい、
よろしくお願いいたします。人生のヒントといつも言われるたびに私の言葉がヒントになるのかしらと思いながら喋っておりますけれども、
はい、いろんな生活の中でやっぱりスーッと過ぎていくときとトンと言葉が心に届くときと、いろいろその方その方のシーンできっとあるんだと思いますね。
そうですね、何かそれはあるかもしれませんね。私とこでも7つのお地蔵さんをお祭りしてるんですけども、はい、そこに書いてる碑文をね読まれて、
はい、
何も感じない人もあれば、ものすごくこう感じて目の前に泣いてる方もあったら、確かに ね、
入った時には涙しますよね、
はい、ありますけどね。で今日もね、ちょっと前回との続き的な格好になるんですけども、はい、前回また前々回もそうだったんですけども、このところ日本人っていうのは何かこう人を裁く心が多くなってきてるんではないかしらと思ったりしますね。
不安がありますからね。
で裁かれた方にとっては大変であるということで、で前回においては自分の悪口を言うことを許しなさい、なんぼ悪口言われてもいいですよ、大丈夫どうぞということで許しなさいって、そういうような言い方をしました。でまあそのあなたなんかまだ悪口言われてるぐらいやけど、過去の聖人で許しというものの究極の許しをした人がイエス様であるよとまで、まあそこまでいけませんけどね、自分だったら本来、ああいうことにならなくても済むはずであったのに、その時の民たちが私の命を絶つことを許すというね、まあそこまでいったら究極の許しですけどね、まあそこまで普通の方はなかなかできないわけですけど、ではこの許すというこの感覚だけではなくて、今確かにどういうんですか、SNS とかね、そういうの中でいろんな人を非難したりしますよね。その時にね、これはよくお坊さんが法話の時に使う言葉なんですけども、お釈迦様の当時、お釈迦様が法を説かれたために、今で言うと、ちょっと今の宗教家にとっては言い方あるかもしれませんが、自分たちが食っていけなくなった宗教家もおるわけですよね。
なるほど。
今まではこの神を信じておとかね、で貢ぎ物を持ってこいとかね、でご祈祷してするからっていうようなこととか でそれで、まあ、宗教で金儲けなんか的なことをしたりしたりするものからすると、真理が広まっていくと自分の職業がやっていきにくくなってく
る、脅かされるわけですね。
そうですね、そういうこともあるわけですね。でね、そういうようなものがお釈迦様のところへ来て、お釈迦様をもう非難豪語するわけですね。もうお釈迦様をボロッカスに言うわけです。でお釈迦様は全然反応されないんですよね。でこの反応されないことに対する、まあ、会話が、その非難豪語を言ってきたものとの会話のように書いてある文献もあれば、それを横で聞いてた弟子との会話的に書かれた時もあるわけですね。私はまあ弟子のとの会話っていうことで今ここで話しますけども、もう弟子たちがね、もうほんまにもうここまで我がお師匠様をボロッカス言うんやったら、もう飛びかかってもうほんまにこう打ちのめしてやろうかとでも思ったというね、そこらへんでこうなんだけども、でお釈迦様平然としてるから、お釈迦様あんだけ言われて、あんだけボロッカスに言われて、なぜなんともないんですか。でそしたらその弟子にお釈迦様言うわけですね。お前のところにどなたか来客が来て、そしてその方にご馳走を出したとする。でもその来客がそのご馳走を召し上がられなかったら、そのご馳走はどうなるかねって、いや残っちゃいますねって言って、まあこちらで処分するしかないですねって言って、そう、私はあの者が出した、まあ、ごちそうではないけども、そういう食べ物と言いましょうか。そういうものを一切食べなかったのだ。だから、食べ物は出した本人が処理するしかない。 そしたら、まあ、出した本人も、いや、別に出したんやから、こんなもいりませんってことになった。もう結局、まあ、誰のものでもないっていうことになるわよねって。じゃあ、食べるってのはどういうことですかって言ったら、そう。それはね、その悪口を言ったことに対して、それに対して反論して同じように相手を攻撃する。怒りには怒りで、戦いには戦いで、このように相手に対して受け答えをしたときに、そのときに相手が出したその食べ物をこちらが食べたことになるのだ。私はいらないと言ったらいらないのだ。そのように、自分の心を守っていきなさいっていう。まあ、こういうふうな、例え話でしょう、ですかね。これ仏典に載っていることですので、まあ、この法話は、まあ、法話なんかが好きな方だったら、聞かれたことがあるかと思いますね。で、大体そこで終わるんです。普通の法話の場合ね。で、私の場合ね、ちょっとこう思ったんですけども、まあ、その場合は、悪口であった。ね。で、今度は、誰かからね、褒められるわけですね。いやー、あなたは素晴らしいですね。あなたのそのされてるその技見たらもう感動しますね。もう素晴らしい。あなたみたいな人は他にないですわ。本当にって言われたら、その場合はどうするって言ったら、まあ、食べます、言うわけですね。そういうごちそうは食べるわけですよ。それで、で、そのことはあんまり法話で言わないなと思いながらしてたんですけども、ん？まあ確かにまあそうや。あの嫌なものはまあ食べなくて、で、美味しいものでは食べると。まあその時点でもう一つの価値観が動いてるやないかと。あ、これは、このごちそういらないです。いらないです。こっちはいいですけど、その価値観を持っている限り、どうしても、相手のものを受け取ってしまう可能性があるのだ。だから、今度は、褒められた時の言葉、あんま仏典に載ってないですけどね、お釈迦様の気持ちをまあ指した時に、ブッダ様は偉いですね。三蔵見通されますし、もう契約書、本当にブッダ様は、もう本当にもう、素晴らしい人でも、何とも言うまいとかで、お釈迦様を褒めちぎるものが現れたとします。うん、その時にお釈迦様がどうされるか。うん、褒めてもろて嬉しいの、とかね、格好だね。そういう格好されるだろうか。されないですよね。普通にそれも、ただ淡々と聞いておられるのではないでしょうか。自分にとって美味しい食べ物はいただくけど、美味しくない食べ物はいただかない。その価値観が自分を苦しめていますよ。お釈迦様にとっては、悟りという境地になっておられて、自らが神仏と一体、ある意味心は満ち足りているという状況ですよね。ですから、お釈迦様からすると、いや別に、あなたとか、まあ、あの他の人から、褒めてもらおうが褒めてもらおう前が、私は日々感謝で生きている。私は日々喜びと共に生きている。幸せなんだよっていう。そのような思いを持つこと。それが自らの心をある意味守る一つの方法なのではないでしょうか。いろんなソーシャルメディアに自分の意見を投稿して、認めてもらったら嬉しい。いいねをもらったら嬉しい。褒めてもらったら嬉しい。ね。そして、自分のその、こう見る人がの、が、まあ、感動して多くの人が見てもらったらそれで、わ、みんながこれだけ反応してくれたっていうか、フォローがあった、これだけのフォローがあったとかなると嬉しいとか、うん。そちらにも危険がはらんでますよって。そういうことで、嬉しいとか動かしていると、今度逆にもし何かの言葉遣いとかが失敗して、コロッとひっくり返った時に、周りから大きな攻撃を受けた時に、そういう可能性が、思ってね、取捨選択する可能性を持っている人は、それを 受けてしまう可能性がありますよって。人の評価を気にせず、ただ自分自身が嬉しい、ありがとう、ありがとう、いや、本当に今だけでありがたいんだという、そのような、心がけということを日々努めていく。これが今の時代、大事じゃないでしょうか。人の価値を、と言いましょうか、評価を気にする。人のいいねという言葉を待つ。その心の底を見つめてみましょう。その心の中に、あなた、本当に今、自分自身に満ち足りてますか？自分自身を愛してますか？自分自身に感謝ができてますか？そういうことをじっくりと問うて見ていただきたいと思います。ただ私が幸せだから、ね。だから今の場合、いろんなソーシャルメディアに載せられている、その、言葉とか、私も見たりしますけども、ただその時の自分の価値判断だけで、自分の価値観で判断して載せてる方が多いでしょ。ほとんどが良い悪いとか、どうとかいう。本当の大きな神仏の心で包み込むような心ではなくてしてますよね。だから、中には変なこと言ってる方がいたりしますよね。で、その人を裁くというの。その裁いて、そして、そのものに、を正してやろうとかいう。このね、正してやろうっていう考え方がね、私もまあ、宗教家だから法を解かなければならないんで、立場上言いますけどね、正してやらなきゃならないっていう、その心、実は、神、仏には通じないんだよ。実は、この間違いを、こう、修正してやろうという、その思いそのものが、実は、あなた自身の心を傷つけることなんだよ。まあ、そういうことについて、今度後半にね、ある、まあ、お釈迦さん当時の、そう、例え話と言いましょうか。説話とかも踏まえまして話をしてみたいと思います。
はい、ありがとうございます。じゃあここで一曲皆さんと一緒に聞いていきましょう。